皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月11日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は枠を超えた考え方生き方です。やはり物価が上がってですね、労働賃金が大きく上がるようになってですね、世の中本当に変わってきたと思いますね。やっぱり実力を持った人の時代ですよ。型にはまってですね、言われたことだけやってる人たちではどうにもならない。実力を持った人しか未来を作れないんだという、ものすごく当たり前なことなんだけども、そのものすごく当たり前なことが、はっきり表に出せる時代が来たと思うんですね。で、ここに来て、私は、今までのこのデフレの時代の中でもですね、まあ、デフレもいろんな言い方あるんですけども、それに物価が下がってってですね、賃金も下がってって、それそのものが問題というよりも、むしろその中で実力のない人たち、能力がない人たちが、姑息な手段で金と権力を握って、人々を奴隷のようにこき使っていた。これが、その20年間の日本の一つの実相だったわけですね。これが今終わろうとしてるわけですよ。するとね、言ってみれば、奴隷になってしまって、奴隷の枠の中でしかものを考えられない、生きられない人ってのは随分いたわけですよ。なわち、なんかっちゃコンプライアンスの話ですね。で、もう食い食わずだから、明日のことも何も考えない。で、上には逆らわないとかですね、下にはいじめるとかですね。この、20年間のこの奴隷的枠組みの中で、ものを考え、生きらざるを得ない人がすごく多かったわけであります。で、今その奴隷制度がもう崩壊しつつあるわけですから、維持できなくなってきて、奴隷主が破産し始めてるわけですよね。そうなってくると、今までのような、まあ奴隷に安住した生き方ってのはできないわけであります。やはりその枠を超えた生き方、考え方を取らなければいけないんですね。ソビエトが崩壊した時ですね、多くの人たちはまあソビエトの崩壊を喜んだわけですね。相当な圧政でしたから。でもしかし実際にロシアになってみると、すごく大変だったんですよ。生活も、仕事もすごく大変で、ソビエトの時代のんびりしてればよかったわけですね。その言われたことだけやってれば文句言われなかったわけですよ。で、ところがその、ロシアになるとですね、自分でいろいろ考えて行動しなければならなくなってきますから、昔のソビエトの時代のようなですね、のんきさっていうのはなくなってしまったんですね。実は今全く同じだと思うんですね。枠があるということはですね、とりあえずその、ルールさえ守っていれば生きられるということでしょ？だから多くの人たちは、失敗を恐れない行動を恐れる行動を取ったんですよ。失敗をしないように生きてたわけですね。怒られないように。怒られないためにどうすればいいのかっていうのは処世術だったわけですね。で、ですからその、失敗さえしなければ枠は超えない。もしそれでも無理難題言われるようになったらこの裁判だとかなんとかですね、反撃する手段を持って、で、こう戦っていく。だから、あくまでもこの自分の手にした枠の中を守り切ろうということで、頑張ってた人が多かったと思うんです。でもその枠が壊れるとですね、何をやるのも今度は自由になります。誰と付き合うのも自由になります。しかし3年後、5年後、自分が成功してるかどうかは自分自身の問題なんです。この枠にですね、よらば退治の陰で大きな枠の中に自分を入れておけばね、まあ、あんまり、心配しないでもいいと、安心だなんてことが通用しないわけですから。で、会社のルールがね、どうだこうだったって、それ会社外れればそんなルール関係ないわけですから。くだらない書類を書けばですね、品質があるなんて真っ赤な嘘ですから、書類をですね、積み上げれば品質が良くなんて真っ赤な嘘で、本当に品質良くするためには、自分たちで考えて行動しなきゃいけませんから。これ全部自分で考えて、まさに行動しなければいけないんですね。そうなった時に、やはりその多くの人たちは、当惑してしまうんじゃないかなと思うんです。今までですね、すごく狭く考えてたからだと思うんです。本屋に行ってもですね、その、ノウハウの本は読む。あるいはちょっとした知識の本は読む。しかし哲学だとか歴史だとか、大きなその、まあ、世の中のことの勉強ってほとんどしてこなかった人多いと思うんですね。例えば今、その露発層がどんどん勃興しておりますけども、時間空間を超えたですね、共時性とかですね、あるいはなんか一体感というものをみんな持ってるでしょう。 ね、強制ってのはそういうことでしょう。でもそれっていうのは、やっぱり自分の中で落とし込んでいかないと、自分の生活や仕事に形にならないんですね。でもそんなのは関係ないと、俺はですね、とにかく失敗だけしないようにですね、一つの型の中に入って金さえもらえばいいんだと、それだけ思ってた人にとってみれば、ものすごい距離があるんですよ。そういう強制的な生き方の考え方っていうのはね。で、この距離を縮めるためにはある程度の時間も必要だし、そして勉強もいるんですね。で、これ超えられるかどうかが一つ勝負で、やっぱ分からない人は超えられないですね、正直言って。だから、まあ、今まではそういう、なんていうのかな、価値観のレベルが低くてもですね、まあなんかいろいろ問題もあってもですよ、その閉じ込められた空間の中にさえいればね、まさに奴隷として使ってくれたわけですよ、正直なこと言って。ねえ、もう奴隷に甘んじればですね、とりあえず金はくれるということをやってたわけでしょ。でもそれはもう金もくれませんということになったらですね、自分から奴隷をしたいなんてこと言えなくなるわけですよ。もう何年も前から刑務所なんてところはですね、塀を外しても人が逃げないと言われてるんですね。なぜその出所した後のですね、仕事がない。出所するとですね、またなんかそのひどい目にあっちゃって、結局犯罪を犯すことになっちゃってまた戻ってくると。だからいかにしたらですね、そのね、そのまあ居続けられるのか、そう考えてですね、みんなやってたわけですから、まあ今でもそうじゃないかと思うんですけどね、それぐらいシャバは厳しいわけですよね。だから本当のところですね、枠を超えた考え方、生き方っていうのは自分で相当考えて勉強しないとこれ絶対無理なんですね。で、今本当に21世紀の本格的な社会が広がろうとしているときに、この枠の中にですね、やっぱ近代科学の枠ってあるわけですよ。単純な因果律に基づいた近代科学のですね、枠っていうのは、これは超えないと、全然その未来が明るくならないわけでありますね。前から申し上げている通りですね、栄養学なんてものありましてね、どんどんその栄養を取れば人はですね、生きていかれるのかと。じゃあその宇宙食みたいにですね、昔の宇宙食ですね、みたいにその栄養分だけをですね、ペーストみたいにして食ったらそれが人生最高の幸せで健康なのかというと、全くそんなことないわけですよね。やっぱり我々は近代科学の中で知ることができたものってのはほんのわずかであって、もっと大きな枠組みがあることはみんなよくわかってるわけですね。人の組織の動かし方もそうですね。一人一人の仕事をですね、全部緻密に決めて、報告連絡相談を完璧にして、で、ピラミッド型の体制を作って、で、仕事をさせて、すべての人が言われたことを全部うまくやってさえいれば、一つも失敗がなければ全部すべてはうまくいくと。で、だから、ね、組織というのは、どこで人が失敗してサボったかを発見できるようにしてさえ置けばいいと。そういうですね、まあ、200年前に始まったですね、古いマネジメントのスタイルを続けていたところっていうのは、本来それがうまくいってればですね、会社潰れるはずもないし、問題起きるはずもないのに、しかしどんどん問題が起きて、自主的にどんどん潰れていったわけですね。おかしいんですね。間違ってますでしょ。で、なのにですね、やはりその考え方がですね、非常に古いとですね、超えられないんですよ。そういう単純な因果律でしかものを考えられない人の頭っていうのは、なかなかですね、外が広がらないですね。そうすると、今までそういう人たちが上に立って世の中で抑圧してたのが、その人たちが外れますから。で、この自分で自由に考えることができるようになる。考えないとわからなくなる。気持ちの世界と言いますか、目に見えないその想念の世界まで全部ですね、考えて行動しなければ、物事がそのわからなくなってくる。病気一つ取ったってですね、癌なんか特にそうですけども、なかなか医者の言った通りだって治らないわけですよね。治らないのに金を使わざるを得ない。じゃあどうするのって話になった時に、癌にならないにはどうするか。でも中には癌から生還する人っているわけですよ。癌が消えちゃったりですね、あるいは癌細胞が全身に回ってんのに、なぜか正常な細胞と共存共栄しながら天寿全うする人っているわけですね。やっぱそういう人たちの世界っていうのは今までその近代科学の中ではほとんど無視されてきたわけですね。でもそこにちゃんと答えがあるわけで、やっぱそういうものをですね、ちゃんと見出して追求していけば新しい人生開けていくわけですね。まあそうやってですから、どんどん勉強していかないと次がこう見えてこないわけです。まあだからこの20年ぐらいっていうのは、実際にはもう物の分かった人たちが先頭を走ってたんだと思うんですね。物の分かった人たちはもうね、一つ抜け出して、そういう先頭を走って、今申し上げたような新しい時代の構造を作っていった。で、分かんない人たちとか、まあ、なかなか難しかった人たちが、 枠の中に閉じ込められてほとんど奴隷労働のような形でですね、この20年間過ごすざるを得なかった。だから何にもわからないままここに来てしまったと。で今ね、突然その、奴隷のその枠がですね、外されようとしていると。まあこういうことですね。で、それやはり、時間をね、ある程度変わりますから、やっぱり自分でちゃんと勉強しないとですね、未来は見えないと思いますよ。枠を超えて行動する、考える行動するっていうのはですね、やはりなかなか最初は大変だと思うんですね。当然その、どっちが正しいこと、どっちが正しい方向かなんてことわからないしですね。で、詐欺師がたくさんいますから、世の中ってのはね。で、その、人を見抜く力っていうのが非常にまだ弱いわけですよ。形で人を見てるでしょ。学歴だとかですね、地位で人見てますとね、その人がどんな人かってパッと見た時にわからないですね、そういう人たちっていうのは。だからすぐね、詐欺師に引っかかるんですよ。詐欺師が一番騙しやすいのは高学歴者ですからね、あれ。地位にですね、拘泥するような人たちだとか、あるいはその、見栄っ張りですね、あれ一番詐欺師に騙されやすいんですよね。要するにこの人を見る力が一番足りないんですね。外形的なものでしかわからないですね。だからよく騙されるんですけども。まあでもそういう経験もしながらですね、騙されるものは騙されて、で、学ぶことができるかどうかってことですから、まあ随分時間はかかるわけですね。でもまあ日本人賢いですから、10年もすればですね、だいぶ変わると思うんですよね。だからまあ心でですね、すっかりその、まあ最後の暴落が来た後ですね、全部入れ替わってくると、まあ大体10年と見てるんじゃないでしょうかね。時代の前と後ろが交代して、で、10年ぐらいで、まあ大体、中全部一巡すると、いうところだろうと思うんですね。で、こういうその枠の外すっていうことはですね、いろんな意味で、やはり人を成長させると思うんですね。枠にとらわれていた昔の自分と、枠の外れた自分の間ってのは相当やっぱり差があると思いますね。今、遠山語でもですね、そういう話もよくするんですね。だいたい遠山語にいらっしゃる方ったら枠を外そうとし、枠を外した方とか、外そうとしてる方なんですね。だからこう見てるとわかるんですね。その、遠山藤原学校だいたい一泊二日でありますから、最初に、そのお目にかかった時の顔とですね、お帰りになる時の顔を比べるとよくわかるんですね。あ、この方枠外れたんじゃないかなとかですね、なんか光が見えたんじゃないかなっていう方結構いらっしゃるんですね。まあ、ご本人はね、真剣にやっておられますから、なかなかそこまでわかんないんでしょうけども、こう、旗から見てるとね、よく実は見えるんです。まあなんか、どんな方法でもいいですから、まあそうやって枠を外していただくとですね、世の中、今日から見え方変わってきますよね。6月は28、29日の土日にまた富山号であります。今回は、年一遍土橋重隆先生に来ていただいてるんで、ドクターの土橋重隆先生と一緒にですね、まあ、やりますんで、まあ、皆さんぜひ28、29日は富山号またいらっしゃってください。土橋先生も最近ますます、お元気でいらっしゃいましてですね、昔からおっしゃってるようにね、その生き方とかあり方、が変わらなければダメなのよということで、生き方とかあり方のですね、最近はお話もあちこちでしておられますね。で、やっぱり命というものの素晴らしさも、やっぱりお医者さんですからよく見ておられるんだと思います。死とね、隣り合わせの世界に生きるっていうことの輝きがありますからね。死ぬということを意識すると生きるってことは輝いてくるわけですよね。ですから、まあやっぱりこの、いろいろ健康に対する不安だとか問題も多い時代っていうのは、その反対側で生きることの大切さとか、生きることの素晴らしさっていうのは見えてくるわけですね。で、そういうものってのはやっぱり今までのですね、死んだら全部終わりとか、この枠から外れたら人生おしまいとかいう、そういう今までの自分の殻を破ったところにその答えがあるわけです。で、この殻を破るときにですね、いろんなその問題があって、まあ困難もあるわけですけども、まあそういうことに耐えられる自分に鍛えていく。自分で自分を鍛えていくってことが何よりも大事だと思いますね。枠を超えるときの自分っていうのは、やはりね、例えば氷が水になるのであれば、氷のような水のような状態でありますし、なんか時にはですね、過冷却という状況がありますよね。水がもう0度以下になってるなってんで、また凍らないなんて状況があるんですよ。あれ、過冷却と言いまして、空で上でよくありますけども、雷雲の中とかですね、そういうすごいことなんですね。マイナス20度で過冷却で、まだ氷にならないなんて話も聞いたことありましたけどね。 だからその、なかなかもう本当に自分変わっていいはずなのに、全然まだ自分は変われてないなんてことはよくあるわけですよね。でもそういう過冷却って一瞬で降臨なんですね。あの、過冷却の中に飛行機が突っ込んじゃったりすると、その衝撃で一瞬に氷になっちゃって、飛行機がですね、あの、氷の塊になっちゃうみたいなこともあり得るんですね。だからその、本来ならここまで努力してんのに、全然まだ自分は変われてない、苦しい。でもそれ何かの衝撃でパッと変わることよくありますんで、まあその衝撃がですね、富山号でいらっしゃった時なんて、実はよくあるんですね、正直なところ。あそこ不思議なとこですからね。まあ6月28、29日はぜひまた、つや先生もいらっしゃいますが、富山来ていただきたいと思うんですが、やっぱこの枠を超えて、その人たち、すでに超えた人たちが集まると、これまた楽しいんですよね。まあ富山ももう10年近くやっておりますが、まああそこで富山号スタッフって言われる人たちも随分いらっしゃいましてですね、皆さんやっぱりこう枠を超えて来られた方々なんですね。枠を超えて生きてると、実にこの、まず今の仕事が、よくはかどって、いい仕事ができるようになるんですよ。みんな誤解してるんですね。枠超えるとですね、もう仕事から離れちゃって、なんかその、職業から遠ざかるんじゃないかと思って、全く反対ですよね。反対です。あの、枠を外して考えて行動できるようになると、仕事のクオリティ上がってきますから、もっといい仕事ができるようになるんですよ。それから時間の使い方が変わってくるんですね。あの、奴隷労働に甘んじてるうちはですね、時間の使い方が実に殺伐としています。忙しいようでいて実は中身のない時間が多いんですね。やっぱり枠を超えた人たちっていうのは、あの、時間の使い方も自分でよく考えていきますし、無駄な時間は使おうとしませんので、非常にそういう意味では、あの、建設的な時間の使い方で、だから濃厚な時間をたくさん過ごせるようになります。よってだから仕事の質も上がってくるし、仕事の濃度も上がってくるし、ですから、顧客満足も上がってきまして、実際には仕事もどんどんはかどるようになっていくんですね。それは非常に私は面白いことだと思いますね。それからやはり、世界の中で言うと今の日本はですね、とりわけその枠が強すぎる感じがしますね。昔のソビエト共産党、それから改革開放以前の中国共産党みたいなもんでですね、こういうことを考えてはいけないなんてことをみんな考えながら仕事したりしますからね、特に若い人がそうだよね。中年以降の人たちも中にいますが、やっぱり若い人の方が、むしろその枠の中にいる安心感みたいなのを持ってしまっていて、枠を超えるよということを自らしようとしない人が多いわけですね。まあこれはこの20年間の悲劇がそこにあるわけですから、まあしかしとにかく枠の中で安心して生きていようと思っても枠が取り払われる時代ですから、そこはちょっと一旦覚悟を決めてもらわないとならないですね。やっぱり今まで学んだ常識や今まで学んだ処世術が全く通用しない世界がやっぱりそこら中にあるんだということはご自身に認めてもらわざるを得ませんですね。その全く通用しない世界を、やっぱり追求していって、その中で認めてもらわないとなかなか未来がないんだということもですね、これから実感していただかないとならないと思うんです。でそれにはちょっと苦痛もあるかもしれないし、時間もかかるかもしれませんけども、しかし、まあ、5年から10年もあれば、それは完全にそれ適用できるでしょうから、まあ、そこのところのですね、少し覚悟とですね、準備はしっかりしていただかないとまずいんじゃないかなと思うんですね。今のようにですね、すごく単純にですね、機械仕掛けのロボットのような、生活を続けて、なんとなくですね、日々が安心して送れるなんてことはもう全くないんだということをですね、まあ、それだけはしっかり肝に銘じておいていただきたいと思いますね。で、日本の場合は最終的にはやはりクオリティの国ということで落ち着くと思います。品質の国ということでしょうね。なんだかんだ言いながら世界の国民、やっぱそれぞれ国民性があるんじゃないかと思うんですね。中国はやっぱり商人の国でしょうね。商売好きですからね。やっぱ商人の国だし、だからモンゴル人なんかもやっぱり商人の国だと私は思うんですね。で、ヨーロッパ人はやっぱりものづくりの国、やっぱり品質の国だと思うんですね。日本もまあ割とそういう方向だろうと思います。ですから何かにつけですね、自分の持ってる得意技を磨くっていうことは大事だし、そしてやはり横によくネットワーク持ってないとね、やっぱりその枠をどれだけ超えて物事を考えられるか、無限の宇宙をどれだけ自分の中で感じられるかでですね、付き合う友達が違ってくるわけですね。だから自分のその、言ってますか、枠を綺麗に外せば外すほど心地よい友達と付き合えるようになりますから、まあそこは自分次第、その面白さはありますよね。 自分で勉強して向上すれば、付き合う友達もですね、やっぱりレベル上がってきて、ますますその愉快になってくると、そういうような構造になってるんですよ。それ今までこのね、奴隷みたいな境遇に言うとそれは分かんなかっただけで、ですからそこのところは自分でですね、いろいろ工夫してみられてですね、自分の向上を図っていただけますとですね、まあいろんないい人たちと出会えるようになるんじゃないかな、まあそんな風に思っております。本当に急激ですよね。やっぱりその物価上がり出すとですね、本当に物事動いてきますから、で、一番ダメなものはですね、やはりその安易に生きる生き方ですね、安易に行くとしてるものは一番全部ダメですから、やはりここは正面突破でやっていただきたいと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、枠を超えた考え方、生き方ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。